ということでございまして、
はい、
いや結構私今月はね、はい、いろいろありましてね、
はいはい、
1月の上旬にコロナになりまして。
マジですか。
あ、
1週間寝込んだんですか。
そうやね、まあ、厳密に寝込んだのは最初の、まあ、2日ぐらいなんですけど、はいはいはい、なんか急激にしんどくなってきて、うんうんうん、熱が39度、
はい、
出てきて、うん、もう寝られへん、
うん、
まあ、もう2時間おきにそのアイスのを新しいのに変えんねん、
ね、熱出たら寝れないっすよね。
寝られへん。で祝日とか挟んだんで病院もなかなか予約取られへんしとかね、はいはいはいはい、俺もうまあまあ 2,3 日寝たらね、はい、まあまあ普通になったわけですけど、うんうん、なかなかね難儀でした。ほんで家族も全員なりまして、
ね、そうですよね、同居してたらね、うん、なりますよね。
いや最初1日になった時に僕だけなったんですよ、うんうん、で奥さんと子供がね実家に帰ったんですよ、はい、奥さんの実家に、
はい、
いやこれ一人やわと思ってどうしようも急にワクワクしてきて
自由ですね。
そうやばいこれ自由やでと
思う。熱はあるけど自由や。
そうもう俺熱なんかどうせ下がるやん。
はいはいはい。
だから俺布団の上であれやなって、はい、カレーヌードル食い放題やなと思って
まず思いつくそれですか。
そう最初の奥さんがね最初気使ってなんか、はい、造成みたいなの作ってこいたりして、はいはい、それを置いていって私も出てくからって、はい、ピシャって窓
実家に帰らせていただきます
って。そうそうピシャって窓開けて寒い、換気が大事やって中川さん言ってたからって知らんがなと思いながら寒って思いながら、はいはいはい、最初の1日2日過ごしてたんやけど、はい、ほんともう奥さんもなった言って、うんうん、みんな家に戻ってきて、
はい、
お一家でゴホゴホしながら過ごしましたんでね、うんうん、結婚してからこんなに長期間家族と過ごしたのは初めてです、は
い、ああまあそうですよね。
はい
1週間もね いてることないですもんね。
ない
ずっとね。
ないびっくりしたこれかと思って、ね、こういうことか結婚生活っ て
そこで感じましたか。
そこで感じた結婚家庭を初めて感じたね。
はいはいはい、
こういう多分今後もないでしょそんなに。
まあねないでしょうね。
僕がほんまにあの会社クビになってね言動の問題などを指摘されて、はいはいはい、就業規則に基づいて、
はいはい、
懲戒解雇処分を受けた時になったらまあ別ですよ。
そうですね。
うん、そやけどそれでもさ昼間公園に出ていくとかさちょっと仕事探してくるわ言って、はい
ね、
それもできへんし外もあんまり出られへんからね、うん、新聞取るぐらいですよ。
そうですよね。
うん、だからほんまになんかねあのまあよくは、まあ、しんどかったもしんどかったんですし、はいはい、家族に迷惑かけたなと思いつつも、うんうん、まあ家族とね、
うん、
まあそんだけ過ごしたっていうのは僕にとっては新しい発見だった
かな
っ
てい
う
ね、
ことがございましたが、うん、お便りも結構来てましてね。
はい、
あのまずねこれはねちょっと次読もうとあのやったろくの時に読もうと思ってるのは、はいはい、ラジオネームマズマのおいやんっていう。
マズマのおいやん、
ええ、これはあの
またマズマのおいやんさん、うん、マズマの来週お楽しみに。
再来週来週これ読みます、はい、で、広島市からスナッピーさんです。
ありがとうございます。
先日大晦日の放送で私のメールを取り上げていただきありがとうございました。
はいはい、ありがとうございます。
その際には私がお尋ねした和歌山にある美味しいモーニングを食べることができるホテルまたは喫茶店を紹介していただきました、
はい、
とても参考になりました、うん、私なりに検討した結果、
はい、
こまめに足を運んで自力で探すことにしました、うん、役立つ情報ありがとうございます。とても感謝しています。これからもいろいろと和歌山の情報和歌山放送のことを教えていただけることを楽しみにしています。という
やっぱりね情報の最先端ですからね和歌山
全然役に立ってないんや我々あの時も何の参考にもならんかったもんね。喫茶店がええんちゃう。いや僕行かないんですよみたいな。ほんで朝食バイキング欲しいですわとか言うただけで
全然ちゃう話してましたも
ん。全然参考にならへんかったんで
ちょっと次まで調べときましょうか、
ね、そうあのあれですよいい本あります、
はい、
あの和歌山のカフェ本っていう
ありますね。
ミリングさんから出てる、
はい、
これ読んでください。
そうしましょう。
ここに全部載ってますんで、
うんうん、
はい参りましょう。せーの
らしくあれ。
紀州のニュースは WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は 1431kHz でお送りしています。
それでは参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ ー
これやもう役年や前役か
がなってる時にあーあー言わんといてください。
そういつもやったらもう無言でスイッチ入れねえけどやっぱりまだ本調子じゃないんで顎も痛いしもう全然ピリッとしませんけどね。はい、はい、ということでこのコーナーで私チェリーがですね今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、はい、ラジコ君、ミニネタスペシャルということで
イイ
年末年始のラジコ君のですね出来事をいろいろと簡単にご紹介していきたいと思うんですが、
はい、
年末ですかねライブには行ったんですか。
ライブはい年明けに。
年明けか
ビッグキャットに久しぶりに行きまして、
はいはい、
震災橋アメリカ村にある。
あかんアメリカ村行くときは気ぃつけなあかん言うて昔から
そう僕もビビりながら
行きましたけどもようにでもよう考えたらビッグキャットってもうアメリカ村の一番入り口中の入り口でもう周防町の交差点から入って2分なんやな。
そうそうそうそう
何も気にすることないんや
あそこから奥行くんがちょっと怖い
けど、ね、そうそうそう我々田舎者はね
そうそうそうそう
今となったら何も気にすることないんやけど田舎者なんで
そうビッグキャットに 行きまして、
はいはい、
僕が大好きなっていう話をずっとしてる DW ニコルズのコンサートがありまして、
今だからラジオ聞いてる人がね、こんだけアトロ君は DW ニコルズの話して
ラジコ君ね、
あごめん間違えた、ラジコ君がねしてて、果たして何人の人が DW ニコルズって何やろって調べてくれてるかっていう、
こんだけ超有名バンドやのに誰も知らないんですか。
いやまあ私は知ってますけどもね、まあ、音楽聞くとみんないいなと思うと思いますけどね、爽やかな舞踏がありますんでね、
そうなんですよ、うん、で DW ニコルズが毎年その正月にニューイヤーコンサートと称して、もう十何年も前からライブをやってたんです、
はいはいはい、
でそれが2002、なんか去年一昨年は、うん、まあコロナのせいでできなくて、
はいはい、
で2020年のニューイヤーコンサートが僕のその何コロナ前最後のライブやったんです、
うん、あそうやったんや、
そうでちょうど丸3年ぶりに、うんうん、ビッグキャットに見に行きまして、
うん、
でそう今2人体制でやってるんですけども、2
人、
ね、
4人ぐらいおったはずやけどな、そうそうそうそう、いつの間に2人になって
そう今2人になってて、うん、ただ今回はそのバンド編成ということで、うん、サポートメンバーを4人入れて、はいはい、キーボードパーカッションベースドラムか、うん、4人入れて6人のバンド体制でやってたんですけれども、うん、で今回もまあ普通に普通にというか、まあ1曲目始まって、
はい、
一節歌った後に、うん、そのボーカルギターの渡辺大輔さんがね、皆さん今歌うかどうか迷ったでしょって言われて、
あ
ただ今回は僕たちは皆さんと歌いに来ましたっていう、
あ
だから皆さんも声を出してくれて今日は大丈夫ですっていう話をして、うんうん、ただ、はい、そのあまり過度に大きな声を出しすぎないっていうのと、うん、あとマスクはちゃずっとつけておいてくださいっていう約束はありますが、皆さんどうぞ今日は歌ってくださいっていう話を最初にしてて、
はい、
僕ねちょっとそれその一言を聞いたときに、うん、なんかちょっと涙が出てきまして、
ああね久しぶりやしな、
そうやっぱりねその、まあ、ニコルズのライブは特に結構一緒に歌う場面とかも多くて、
そうなんや、
ファンと一緒に大合唱みたいなのもあったりとかね、はいはい、するんで、それもあって、それをまあずっと我慢してきたっていう状況もあって、うんうん
ね、
歌えるってこんなに幸せなことないと思って、ま
あ、そんな話もあるやな、最後に持ってきてよかったな、ええ話やから最初に聞くんじゃなかったな
違う大丈夫大丈夫、
あそう
そうって思って、
うん、
そう、そうだからそれをね感動して、その
いい年明けやんか、
歌っていいですよって言われて、その1曲目もいつもライブでやる曲やから、はいはいはい、そのやから何僕もいつも歌ってる曲なんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと声出したらちょっとうるうるしてきて、あもうなんかあもうこれ以上声出したら泣いてまうと思って、ちょっとねそういう感動体験をしてました正月早々。
へえ、ええ話やん。
なかなかね、そうだからもう今はね歌わないのがもう主流になってません。どっちかというと主流になってて、
ね、
そう、うん、ライブハウスとかでももう声出しは禁止ですっていう。いうのをまあ2年ぐらい過ごしてきて、でまあね去年末ぐらいからそのだんだんその声出しも解禁とかされ条件付きでね解禁とかされてる状況ではあったんですけれども、やっぱりね声出せるのと出せないのとやっぱりこんなに気分が違うんだなっていうのを実感しました、
うん、なるほどね、まあ、ライブ行くっていうのはそういうね一緒の空気をやっぱ味わうっていうのはね、
そうそうそう
大事ですからね、うん、体に染みついたものでもありますよね、はい、でそんな、まあ大好きなバンドのライブにも行って、
はい、
ちょっと時系列はいろいろ前後しますが、他にもお正月行ったとこがあるようですね、
うん、他にも、うん、そのなんて言ったらいいんですかね、
あなた行きつけの居酒屋みたいな、
そうそうそうそう、
スタンドみたいな店があるじゃないですか、
そうです、ね、
私も何度か一緒に行ったことありますが、
そうそうそう、うん、そこの居酒屋のオフ会ですね、オフ会、
皆さん覚えてますかね、去年の夏そのお店の、夏のなんか初期払いみたいなバーベキューに呼ばれたと、
はいはいはい、そうですね、
連休かな、
うん、
夏やったっけ、
お盆でしたね、
お盆ね呼ばれて、うん、っていうわけのわからん話があって、うん、すごいなと、そんな行きつける飲み屋のね、それはあれですよ、お店の方女の人なんです、
そうです
ね、可愛らしいね、
う
ん、コロンとした女の人で、うん、その人がやってるお店のその初期払いのバーベキューに呼ばれるって、そうそうそうそう、それよっぽどやでって話をしてたんですけど、なんとお正月にも呼ばれたという、
そうです、
すごいな、
行ってまいりました、
ママとできてるんじゃないよね、
いや全然できておりません
よ、その後俺嫉妬するでほんまにな
んで嫉妬するの、
それはだって可愛らしいママさんですからね、
そうですね、うん、でも普段はもうおかんって呼んでるぐらいなんでね、もうね、
そんな年でもないで、
そんな年でもない、そう、そう40ちょっとぐらいだった
はずなんで、全然俺とは変われへんやほんだら、
そう
全然ねえ、
そうなん
ですよ、ラジコ君と仲良かっても問題ないぐらいの年の人ですよ、
そうですね、
うん、
そう。
でそのお正月の会に呼ばれて、
お正月もたらふく食べて飲んでしてきました、うん、お家にお呼ばれしたんでね。
それもあれですよ皆さん、1月のね10日とかじゃないんですよ、うん、いつ
2日、
2日やでそんな正月からやる
2日
2日からそんなやるで呼ばれる、そんなとこに普通の30の男が
ちゃんとあのその常連仲間でみんなで一緒に車乗ってあの一台で乗り合わせで行って
仲いいな
途中で買い出しとかもしてね行きましたよ。
そういう時に呼ばれたら何買っていくんですか。
何しようかなっていう話をしてて、その、うん、多分食べ物系とかは多分結構あるやろから、その何おつまみというか、
あ、
ね、その
おまけ的な、
そうそうそう、もう某地元有力スーパーに行ったんですけれども、
うんうんうん、
でそこでもうその買えるだけ買おうって言ってカゴいっぱいにおつまみをとか
買って
行きました。
楽しそうやな、
ね、もうお寿司とかね、あのいっぱい出してくれたんでね、
あら
食べて飲んでしてて、
すぐ先写真見せてもらいましたけど、
そう
もう盛り上がって、うん、あんな感じやったらもうなんか自然とその中でこうお付き合いするような人が発生してきたりしそうな感じですけど ね
そこにはねいてなかったんですよね、そのお年頃の女性が。
あ、う
ん、
ねえ、もうちょっともう一息、あの人脈を生かしてもう一息って感じしますけど ね
そう、あの回もだ家族連れも多かったんで、
うん
ね、中学生ぐらいの女の子とかと、あとはもうその お姉様方
あ
しかいてなかったんで、そう、
いやあんた年上にも出るでしょ意外と。
年上
聞き分けがええからな
聞き分けがええってそれ褒められてるそれ大丈夫聞き分けがええを褒めてないよ。
だって名前付き合ってたからあれは同級生やんな。
あれ同級生
だから、同級生の女の子と付き合っててもあんなに女の子の言う通りに行動するんやからこれは年上の女の子と付き合ったらもう全て言いなりですよ皆さん、ラジオ機の皆さん。今ねラジオ機の30でしょ、だから40ぐらいの女性からしたらもうほら可愛いもんでしょはっきり言って。
まあね、そうかもしれない。
うん、
そうかな、
そうやと思うよ多分。
でもね、もう僕がこのだからそのね、
うん、
あのその前の彼女が多分10年ぐらい前に付き合ってたんで、
はいはい、
その子からだからもう10年経ってて、
うん、
ね、どんどんわがままになってきてますんでね、やっぱりね、
あ、え、あ、
この
ラジコくんが、
僕がやっぱりそのね一人暮らしも長くなってきて、ね、
朝から食パンと卵ないとあかんとか舐めたこと抜かしやがるんやもんな。
そうそうそうそう、コーヒーなかったらテンションあからんとかね言うからね。
あ、
そんなんもあるんでね、ちょどんどんわがままになってきてるんでね。
あ、やばいな。そこはでも女の子のためなら譲歩しないとね。
そうですね、
うん、もう譲ってなんぼです、
うん、
そんなもしようか。そしてちょっとまたこれ時系列前後するんですが、年末、
はい、
大晦日、
はい、
これがやっぱりファン待望の、待望じゃないか、うん、寂しいけども、うん、というやつですな、
ね、乃木坂46の斉藤飛鳥さんが、
うん、
紅白歌合戦をもって、まあ、卒業ということで、
うん、
まあ、でも卒業コンサートは、まあ、また近いうちに開かれるみたいなんですけれども、
はいはいはい、
一応まあ乃木坂46の活動としては一旦区切りということで。
あ、僕最初の1時間ちょっとだけ見てたんですから、はい、なんか余興的に出てくるシーンは見てたんよ、
うんうんうんうん、
なんか
そう
キツネダンスやったりとか、
うん、キツネダンスも可愛かった、久保しおりちゃん。
そうやね、
うん、
久保しおりちゃん可愛かったね。
可愛かった、
うんうん、で、その斉藤さん、
うん、
どうでしたか。
斉藤飛鳥さん、まあ、卒業するっていうのは、まあ、もちろん知ってて、うん、まあ、12月後半 その怒涛の歌番組ラッシュも全部その、ね、
チェックして、
あの、まあ、斉藤飛鳥メインというか、
うん、
卒業しますんでみたいな話をしてたんです、
はいはい、
なので、まあ、ちょっと覚悟はしてるつもりやったんですけれども、
うん、
まあ、その乃木坂の歌になって、
うん、
まあ、一発目にその斉藤飛鳥の顔のドアップから始まったんですけれども、
はいはいはい、
曲が、うん、もうそれ見ただけでなんかもうあの時はもうほんまに泣いてました。泣きそうじゃなくて泣いてた
泣いて家で大晦日の、
家で大晦日
何時ぐらいに出てきたん。
何時、9時台の最後ぐらいやったんかな、10時前ぐらいやったんかな。
もう俺寝てたわちなみに
早いな
早い
早いな、
その一人で下宿で膝小僧抱えて、
そう
もう斉藤飛鳥さんのアップ見て泣いてた、涙してたわけ。
そう泣いてた。
あ、
よかったですわ。でもあのただ夏の曲を歌ったんですよ。
はいはい、
その
何の曲ですか。
裸足でサマーっていう曲を歌って、その裸足でサマーがまあその斉藤飛鳥の初めてのセンター曲やっていうことで、今回は裸足でサマーやったんですけども、
はいはいはい、
まあね、季節感とかもなんかあれかなと思いつつも、ただでもね、その斉藤飛鳥さんがずっと言ってたのは、そのみんなで楽しく終わりたいっていう話をしてたんで、それにはまあぴったりだったなと思って、なかなか感動的な一曲でございました。
あと結構泣き虫なんやね
最近ね。涙もろいわ、
うん、あ、そう、30で涙もろくなんの。
最近涙もろいです。
あ、そう、そんなんでダメでしょ、課長補佐なんやから。じゃあ課長代理やったっけ。
課長代理
でね、
あんま言わんとい
この前も放送ギリギリのとこで編集したでしょ
あんま言わんとい
ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。 和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
平井エグアナの悩み。
エグアナ
平井エグゼクティブアナウンサーの悩みこと、はい、何やと思います？平井さんが悩んでることって。
テニス肘になってきたとか、そうなんですかね。
ありえるからな、あの人は。
はい、
テニス肘ってでも若者がなるんじゃないんですか。
あ、そうなん
です。違うんか、
知らん。なんかでも成長痛的な感じですね。
そう、ね、今期連ドラ18本、
はい、
どれを見るか。
あ、
多すぎると、
はいはいはい、18本、はいはいはい、
と言ってました。これが今平井さんの一番の悩み事です。連ドラ18本何見るかっていう。すごいでしょ。
すごいですね。
18本で数えたんやて、1,2,3,4 って
18本もあるんや。そうか、
うん、連ドラなんか見てる？
何も見てないです、
やっぱり。そうよな。でも見てたらそうやって楽しいんやろなっていう気もするよね。だって斉藤飛鳥さんが出てきたらどうすんのよ。
アスカちゃんが出てきても見ないかな、う
ん、だってあんたアンディ・ウォーホールのイヤホン聞きにわざわざ京都まで行った男
が。あれよかった、あれ2月までやってるから、まだもう一回行こうかな。あれ
この間うちの奥さん NHK のなんか日曜美術館から、ね、見てたわよ。
やってましたね。
言うたやん、これあれやで、あのラジコくんがわざわざ
言わんでよろしいかな、
イヤホン聞きに行くためにあの京都まで行っとんねやって。絶対彼女と行った思って、匂わせか思ったら一人で行った言うとったで。
その後に一人飲みするのがメイン。
新京国で、いや知らんけど。そうね、18本、
うん、
最初さん情報。
はい、最初さん、
なんと最初さん年末にですね、
はい、
電気調理鍋を購入。
ほうほうほうほうほう。
アマゾンのセールで電気調理鍋を購入。
電気調理鍋
とっても便利。
ほう、
なんかね、その
自動でやってくれる。
そうそう、セッティングしといたらもう勝手に温まって。
はいはいはいはいはいはい。
これまでにですね、肉じゃが、
うん、
ビーフシチュー、
うん、
野菜スープなどを作り、うんうん、晩ご飯やお弁当のおかずなどに活用。
いいですね。
どうですかこれ、最初さんファンの皆さん。
いいですね。
今もうそれだけで胸がキュンとしたんじゃないですか。光るってなってんじゃないですか。
ならへんやろ。
職場では冷たい目線で僕たちを見てますが、
家では温かい料理を作って、
家では温かいホクホクの電気調理鍋でほろっとね、箸で触ったら肉じゃがポロッとなるような、そういう調理をしてるわけよ。
さすがやな、最初さん。
最初さんの手作りのビーフシチュー食べたくないですか。
いいですね、食べたいですね。
ね、あのチャリティー企画で最初光のビーフシチュー、
いいですね、
大盤振る舞い言うて、
いいですね、
1杯1500円で販売したら。
1500円、いいじゃないですか。
チャリティーでって言ったら売れるじゃないですか、これビーフシチュー。
長蛇の列になりますよ、それ。
なるなる、うん、僕も5000円分ぐらい買いますよ。
いっぱい買うな。
そして最初さん情報2。エベスさんのホエカゴ行列の写真公表。
ああ、はいはい、見ました見ました。
なんか心斎橋の、
はい、
あのね、ホエカゴ行列毎年ありました、うん、タレントとか、
はいはいはい、
ミスなんとかみたいな人間が乗って、
うんうんうん、
なんかアナウンサーになるような人、このエベスさんの服娘とかをやってる人多いんですよね。
多いですね。
うん、やっぱり なんでかな、アナウンサーとエベスさん関係ないで。なんでエベスさんなの。
確かに関係ないですね。
うん、いやさ、アナウンスコンテスト出ましたとかさ。
はいはいはい、
それだと分かるやん、うんうん、なんか実況コンテスト出ましたって、はいはい、なんでみんなアナウンサー志望の子はエベスさんの服娘やんの。
やっぱりあのミスコンとかと同じような並びちゃいます。やっぱり登竜門になってるんじゃん。
そうなん。ミスコンもアナウンサーと関係ないと思うねんけどな。
関係ない。
なんで、でもこのホエカオ行列、小田川さん興味を示す。そうなの。
いいですね。
あれ乗ったことあるの。
うん、あの写真結構可愛かったですよ。
そうやな、うん、なんか上から目線やな。
うち
の、うちの最初アナウンサーは可愛いに決まってたでしょうが。
ですね、
はい、可愛かったですね、確かにね。なんか僕も思わずひれ伏してこのお布施を渡したくなるような。あの端に千円札こうやって渡して、
いいです、
頼もうっていう感じでね、渡したくなるような、
ね、
あるいはもうあのカゴ持ちたいわな。
あ、そっちいいですね、うん、持ちたいですね。
昔僕ね、あの、そこそ昔付き合った女の子とあの ABEX の祭り、
はいはいはい、
A ネーション見に行ったんや、はい、そしたらあのみこしみたいなの乗った浜崎あみ出てきたんや。
へ
あれあんな持ちたいなと思うよね。
いいですね、あんな楽しそうですね。
そうそうそうそう、うん、久しぶりの4極ネット
4極、あ、そうですね、
湾岸ネットってありましてね、
はい、
1.17、
うん、
防災の、
はい、
久しぶりに担当しまして、
はい、
湾岸ネット
火曜日でしたね、今年ね。
めちゃくちゃ緊張感、
うんうん、
めっちゃ緊張、
はい、
あんなほんま緊張することないね。ただ、うん、若松さんって言われたらはーいって言って、
はいはい、
フェーダー上げたらいいだけ、
うん、
フェーダーも上げやんで上げっぱなしや
ん、うんうん、
でいいんですけども、久しぶりの2016、うん、7年ぶりぐらいの、
はいはいはい、
湾岸ネット担当ということで、はい、ですね、KBS 京都の森谷アナウンサーのベテラン感っていう。
ああ、安定のね。
そう、いや、なんかでも僕が聞いてた、リスナーとして聞いてた時はもっとなんかフレッシュな感じで、
はいはいはい、
あの人も選手出身なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、でなんかもっとなんか若手の、
はい、
ちょっとあの人ってイメージだったんですけど、
うんうん、
まあ、そ、古い話だけどね、うん、いつも以降もベテラン感が安定感があって ね森谷武雄アナウンサー、うんうん、みんなが KBS との関係をアピール。 まあその点ではあの火曜日和歌山から来たワンダーランドのお二人は森田さんのことはよく知らないということで、ちょっと積極的にもっと行けなかったっていうね。
残念や。
残念。もう美咲智子さんはよく知ってるから、はいはいはい、一緒に番組やってた
で。ああそうなんですね。
そうそうそうそう。ガーンと言ってましたけども、うん、そこは我々もちょっとあもっと、ね、森田さんの情報入れ込んどいてよかったなと、
ね。そうですね。
いや押すねんそんなことしたらね。各局3分で決まってて、まあ、あれ冒頭から押していってたから。
ね、やっぱネットはちょっとね時間がね厳しいですからね。
そうですね。ミュージックソンのあれと一緒ですよ。ね、ね、これ気をつけたい。ということで、あそれに関連してこんなお便りもいただいておりますが。スジコンお好みさんです。
ありがとうございます。
チェリーさん、やたらおくんに、ラジコくん、そしてともちゃん、こんばんは。
こんばんは。
今年もやってきました命のラジオのコーナー、これまた夕方にやってたんですけどね、はいはいはい、命のラジオってね、うん、毎日放送の回は本編終了後にザ・ビートルズのア・ハードデイズナイトが流れていましたが、この曲を聴いて大部分の50過ぎの私とそのご同輩の方はピンとされたと思います。確かこの曲は80年代前半に毎日放送のテレビでやっていた突然ガバチのオープニングで流れていて、ほうほう、曲を聴いたらテレビにらめっこのコーナーのミスター金銀にわしもそう思う博士といった指摘マンや、観覧車の青年が突然家族のコーナーでセッティングしたご飯をいきなり食べたり、エンディングでお尻を出した場面を思い出してしまいましたけども、朝日放送知らんがな、朝日放送の探偵ナイトスクープで流れている窓川博士さんのハートスランプ二人ぼっちや、うんうん、ラジオ大阪のぬかるみの世界で流れていた片弁当といい、寺方さんお笑い系好きですね、はい、という各局の制作、例えば MBS の回の後は必ず MBS に関する曲をかけるという、もうここ最近お約束になってきたんですよね、
はいはいはい、さすがやな、チョイスが渋いですね。
そう、どうかすると KBS 京都の会に当たったら、うっかり坪井のりおさんと、藤吉里さんの祭りだわっしょい沈閣下をかけてくれるかもしれませんが、真面目な防災の番組の後なので、この時は高松さんで無難に住んでやれやれです。何やねんそれ無難に住んでやれやれですどういうことなんですか。僕やったら KBS 京都に関する曲かけますよ。優しさの贈り物河合直子とかマイシャイニータウン尾崎亜美とかかけますよ。なお余談ではありますけれども、年末に電車を乗り継いで田辺へ行った時に、はい、中丸にあるあの味どころ丸政さんでお昼の日替わり定食を食べてきました。
いいですね。
おかずに牛焼肉と焼きサバにお刺身がついて、おまけに茶碗蒸しにうどんが入り、そこに気前よく入れてくれただろうクエかウツボかよくわからない地魚が美味しく、しみじみと味わいながら茶碗蒸しのさじを見つめて、大将あの陶器市の時にこれを手に入れたんやなと思いつつ、ご飯をおかわりするかビールが欲しくなるほど看板に偽りなしのおかずのボリュームで大満足でした。大柄の明石さんもやられたとおっしゃっていたのもわかります、
はいはい、
いつもは温暖な田辺の扇ヶ浜に寒風が吹いたこの時に、段ボールで作った針線を持って必死でチャリティーオークションをされていた桂三宝師匠ではありませんが、ぜひとも一度食べてみてください。今の一応イメージ、はい、モノマネです。それからランチは午後1時半にオーダーストップとなるみたいなのでお気をつけよと。
中丸丸政
さん、丸政さん行ってきてくれたんですよね。
いいですね、羨ましいです。
行ってきてよ。平日休みの時もうないんですか生産調整は。
あるかな、もうないかな。
もうないですか。
もう忙しい時期に入ってくるので、ね、やっぱりね、
年度末でね、そろばん端から飽きませんもんね。ぜひね、
はい、
丸政さんにも行ってみたいなと、うん、はい、ということで、まあ、あのこの命のラジオのコーナーも、
うん、
あのこういう聞き方もあるということで、
そうですね、
はい、皆さんぜひ注目、
マニアックな聞き方も、
はい、各局の音を何をチョイスするかという、はい、寺門さんの遊びにも注目していただきたい、うん、注目せんでいいかそこはね以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。